まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 町づくり and 町づくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いきなり噛んでおりますが、いつものように、京都弁のイングリッシュというか、妙な番組タイトルから始まりました。今日もよろしくお願いします。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日の番組のテーマタイトルでございますが、10月23日新風館で京都のごめんなさい新風館で未来の京都を一緒に考えませんか。新風館ので、未来の京都を一緒に考えませんかと題してお送りいたします。そして本日のゲストでございます。お二方、続いて自己紹介をお願いしますね。乾焼きのりさんです。
はい、乾焼きのりです。よろしくお願いいたします。肩書きとか言ったらいいんですか。はい、私今立命館のグローバルイノベーション研究機構というところで研究員を、メインにしております。それ以外にも昨年まで京都造形芸術大学の教員やっておりましたので、そちらも引き続き、関わらせていただいてまして、ファカルティデベロップメントの お仕事を中心にそちらをさせていただいております。大学を中心に活動しているんですけれども、大学っていうのは地域の中で、あってですね、様々な街づくりに貢献する、一つの拠点であると言えると思うんですけども、そういうような関係でいろいろと街づくりにも関わらさせていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ファカルティデベロップメントという口を噛みそうな舌を噛みそうな名前ですけども、どうやら大学の組織を元気にするという街づくりにも一脈通じるお仕事のようであります。さてお二方目、佐藤雄一さんです。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐藤さんはどんな人ですか。
仕事ですね、京都市のですね、非常勤職員でですね、まちづくりアドバイザーという仕事をしております。いろいろですね、こう地域のですね、まちづくりを盛り上げたりとかですね、よりよく進めるために、主に区役所が多いんですけれども、
はい、
住民に一番近い区役所の方に行ってですね、うまいことをそういうまちづくりのですね、仕事が進むように、アドバイスしたり一緒に活動したりと、そんな仕事をしております。
はい、まちづくりにおける黒子のような役割を担っている方かもしれません。そしてお二人、乾さんと、佐藤雄一さんとの私との接点といいますか出会いですけども、京都市未来まちづくり100人会という非常に変わった審議会ですか。あれは正確に言うと、
そうですね、審議会ですね、
はい、3年前から動いてますけども、そこでご一緒しておりますという関係であります。さて、本日は 10.23 新風館で京都の未来を一緒に考えませんかっていうでかいイベントがあります。その中で、2つ我々がこれはぜひおすすめだよって言ってる企画についてお話をさせていただきたいと思います。まず、この10月23日のメインディッシュともいえます、何でしたっけ、ポートフォリオカフェ、新しい街づくりの形を語り合おうぜという企画についてお二方に、口火を切っていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは僕どっちかいきますね。僕から最初ね、
じゃあ乾さんから
言い出しみたいなところもありましたんで、はい、ポートフォリオカフェっていう名前、まずあまり耳慣れないと思うんですよね。
ちょっとなんやよくわからんっていう感じですね。
で最近まちづくりの人にの間ではワールドカフェというのは有名やったりもするんですけど、一般の人にはそれすらわからないって可能性も、あるんですけどね。
一部100人会ではワールドカフェ流行ってるみたいですけども。
そうですね、はい、で まずポートフォリオカフェ、ポートフォリオとカフェをプラスした造語なんですけど、
はい、
ポートフォリオっていうのは何かと言いますと、まあ、いろんなところでポートフォリオっていう言葉は使われてるんですが、もともとの語源は紙バサミで、まあ、ファイルしたものをですね、ポートフォリオと言うんですね。はい、で、今回その、なぜ、街づくりの中でポートフォリオ、紙バサミが登場したのかということなんですけれども、よく、まあ、街づくりやった場合に、まあ、何かの、まあ、問題があってそれを解決するとか、何かみんなでやりたい、お祭り作りたいとかいう形で街づくりをやったりしてですね、そこには街づくり、お祭りという成果物だったり、何か作りたい場合は何か作ったものという成果物があるんですけれども、それぞれ個人がその過程でどんなことをやってきたのかっていうのはあんまりこう振り返ったりしないまま街づくりって大体終わってしまうんですね、
はい、
でそのプロセスの中に貴重なノウハウ言いますかね、
うん、
あるにもかかわらずそれがあまり残されてこなかったと、
うん、
いうのが、まあ、私自身もいろいろ活動している中で感じてましたので、
はい、
この100人会せっかく3年いろんな100人ね、実質100人以上の人が関わっていろんな活動しているのに、その、まあ、歴史といいますかやられたプロセスが、個人で整理されてないまま終わるのもったいないということで、
うん、
ポートフォリオ、紙バサミ、ファイルにですね、自分のやられたことをまず振り返って整理してもらおうというふうに思ったんですね。
はい、
で、そういうふうにして、今ちょっと作ってもらってるんですけれども、皆さん一人一人に自分がどういうことをしてきたのかと。
言い換えると、そのポートフォリオっていうのは、まちづくり、簡単に100人会って略しますけども、100人会のメンバーさん、委員さんが、腰方、3年の人もいる、2年の人もいる、1年の人もいる、その時の活動で自分が気づいたことをこう向き書きして、パーソナルヒストリーみたいな形でファイルにしようかということですか。で、とはいえ100人会ってまだご存知のない方も、このレスナーの聞いてられる方にはたくさんいるかもしれません。佐藤さん、バクッと100人会って
100人会
何のことって言ってもらえませんかしら。
そうですね、じゃあ、始まってまあ3年になるんですけれども、まず最初に声が、かかったのはですね、なんかこう今まで審議会とか言うとですね、こう行政がですね、このテーマでこうなんか審議してください、このテーマに興味はある人集まってくださいって言って人集めして、こう資金会開催するというのが多かったと思うんですけれども、今回の全く違ってですね、この京都のこの課題にをですね、皆さん自由に話し合ってくださいという呼びかけがあったんですね。で、あなたたちがそれぞれ個人で課題だと思うものをこう出してくださいと。で、それをですね、100人でこう話し合って、で、これはとっても課題だなと思うことは、こう、それに関しての賛同者が集まって、で、それを進めていくと、解決に向けて進めていくというような形で、進んできているという、まあそういう特徴の委員会ですね。
ね、変わった委員会ですね。月1、第4土曜日でしたっけ。
そうですね。
基本は。4時間も5時間も無休で集まってきて、何十人も下手したら100人超える人が、京都で問題って何かなとかって話して、話してるだけじゃなくてできることからやってしまえとか、助成金取ってきたからなんとか動こうぜとかで勝手にやってしまうという部分すらあるという、
まあ、だんだん3年間、最初の年はね、1年目なんてこうまずチームを作る、その賛同者を得るところぐらいでね、終わってしまってましたからね。2年目ぐらいからこうやっと課題の解決に向けて動き出してきてるという、そんな感じがしますね。
はい、100人会とはなんかそんな雰囲気を持った変な人たちの集まりです。で、さて元へ戻って、犬さん、
はい、
このポートフォリオカフェ、
はい、
続きをいきましょうか。
はい、
なんか面白そうです。
ありがとうございます。まあ、さっきね言いましたけど、で、まあ、絹川さんの方にも整理していただきましたけど、まあ、自分の、まあ、自分史、だったり、まあ、自分の100人会の中でどんなことをしたかということを表したアルバムみたいなもんだと思うんですけれども、
あ、自分の問題意識とか人の関わりとか 行政との関わりとか地域との関わりってこんなやったんやって再確認自分ですることって結構ありましたよね。そういうもののなんか珠玉の集まりみたいな感じでしょうかね。
そうですね。自分がどんなことをどんな貢献をしたのか、町へどんな貢献したのか、うん、あるいはその先ほど佐藤さんのがチームを作る1年目はねチーム作りで大変やって、で2年3年といろいろ実際に動いてきて、その中でチームにどんな貢献した、社会にどんな貢献した、あるいは特定の個人にどんな貢献をした、その中で私はこんな学びがあった、こんな出会いがあった、気づきがあったみたいなことをですね、まあ、あの書いてもらって、そしてまとめてもらってるっていうのがまあポートフォリオカフェで、
はい、でそれをネタに、材料に、
そうですね、
この10月23日はどういう料理をお作りになるんですか。
そうですね。で、そのポートフォリオというものを作って整理して実際こんなことやってきたよというのがですねありますので、それをまあ100人会の中だけで収めてたらもったいないので、うん、これをいろんな人に、我々こんなことやってきた、でそこから新しい街づくりの形っていうのはこういうふうに、考えられるんじゃないかと、まさに今回のテーマですね、未来の京都を一緒に考えませんかということをですね、ポートフォリオをまず見ていただいた上で100人会の以外の人を交えてやろうというふうに思ったんですね。
はい。
でいろんな人にちょっとあのご相談行ったり、ぜひ一緒に参画してよというような形でお願いしてきまして、はい、で今すでに今申し込みも100人以外の100人の方以外の人もですね、20人30人と増えてきてるんですけれども、はい、その中でスペシャルゲストとしてですね、今回まあ、この間の情熱大陸、少し前の情熱大陸に出ておられました山崎亮さんもスペシャルゲストとお呼びしてですね、
はい、コミュニティデザインの著者でしたね。確か
そうですね、はい、あのすごいあのコアのファンがいっぱいおられるんですけども、でこの方に、まあ、お呼びするか最初相談に行ったんですね。こういうことをやりたいんですけど、はい、協力してもらえませんかと。で100人会の、まあ、話と、それと、まあ後で佐藤さんにも言ってもらおうかなと思うんですけど、佐藤さんのですね、うん、前前職前前職、うん、
前職の
後輩に当たるということで、そんな有名な人なんですけど、情熱大陸に取り上げられるような佐藤さんの後輩というのもありましたので、あの相談いたんですよ。こういうポートフォリオカフェ、こういう先ほど言いましたような、まあ、自分たちがまとめて、そしてそれを紹介するっていうのはどうなんですかっていうふうに言いますと、すごく新しくて斬新だって言われて、ぜひまあ協力しようということになりまして、まあ心よく引き受けてくださったという流れがあります。
佐藤さん、それは斬新ですよね。あの100人会でやってることも多分あんまり京都の中で似たようなことやってる人ってそうないじゃないですか。
多分ないと思いますね。
あでも全国的にはあるのか、なんか宇都宮で似たようなことをしてる人がゲストで来てくださって、
そうですね、それを、お二人か三人ぐらいお呼びするんですよね。
そうですね、
はい。であのワールドカフェって、ワールドカフェってわからないかもしれませんね。ワールドカフェっぽいことやるんでしょ。
うん、そうで、うん、そうですね、まあ似てるといえば似ていますけれども、うん、
その僕勝手にあの自分の言葉でひらがなにしちゃいますけど、あの例えば70人とか50人とかひょっとしたら100人近く人が一緒にドンと集まってフォーラムとかやるときは壇上の人のお話聞くだけじゃないですか、それをそんだけじゃなくて会場の人たちが効率的に自分の思いを話したり聞いたりして、参加してる何十人何百人の人が1時間半とか2時間半の間で思いとか頭の中身をなんとなく共有しちゃうという不思議な空間を生み出すのがワールドカフェだと思ってるんですけど、ちょっと言い過ぎ
少人数で話し合うという、まあ、今回のメインにしてるんですよね。あの、はい、ポートフォリオってすごく個人的なものですし、はい、それを個人が自分のポートフォリオをネタに語り始める、それをきっかけにすることで、あのなんていうの、議論のこうきっかけをなんていうの、起爆剤と言いますかね、あの導入にしたいと思ってるんですよ。ですんであんまり大人数でわーってやってもしょうがないんで、もうこじんまりと。
確か当初の設計では 一つのテーブル3対3で6人テーブル
を作るなって、100人委員を3人とそれ以外の参加者3人で、まあ、6人で一つのテーブルにしようかな
と。そうですね。で、まあ、あんまり難しく、はい、あるいはワールドカフェというのはあんまり考えずに、はい、単純にカフェなので、うん、喫茶店6人テーブルの喫茶店なりカフェがあって、その中でまあ言えば旅行の思い出のアルバムを持ってきて、いやこんな楽しかった私、イタリア行ったの、アメリカ行ったのみたいなと同じように、うん、6人でワイワイ喋ってもらって、じゃあ次どこ行きたいのと、うん、どこ旅行するっていうような形をですね、うん、この中でやってもらったらいいかなっていう。
で、その話題になるお料理の素材が、この京都であるとか、あのいろんな京都どうしたらいいのかなとか、今問題に思ってるのこんなんだけどとか、こんな面白いことをいろんなことやってるのよっていうのがたまたまテーブルの上がってくるわけですよね。
そうですね。
で、それに触発されて、100人委員会以外の人たちも、いや、わしゃそう思わんとか、いや、そやなとか、自分の経験が入ってくるのかしら。
そうですね。まあ、そう期待してますね、うん、あの。新たな提案とかですね、こんなことをやりたいとか、そんな思いがですね、また引き出されたら、すごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、
そう。あの、この何でしたっけ、ポートフォリオカフェが進行していきます、何時でしたっけスタートは。
4時半、
ね、4時半から19時、
ね、19時までですね。
ですね。で、この中で、時間といいますか、真ん中辺から終わりにかけてどんなことが起こっていくんでしょうか、あるいはどんなそのどうですかね、煮込み料理というかシチューというか、どんな鍋料理が出来上がるというふうにお二人はあの期待されてるんですか、あの踏んでられますか。
僕はもう単純にさっき言いましたように、まあ、カフェでアルバムを見ながら話して、はい、次どこ行きたいという、ね、はい、やっぱり それぞれ旅行された思い出の写真があるように考えていただいたら、いろいろ行かれたところがありますので、うん、で、私はこんなところに行ってきた、あんなことをやってきたという写真とか、あ、内容を見ながら、じゃあ次ここに行きたいねということを、うん、100人か以外の人もやっぱりそのアルバムを見てですね、同じように考えていただきたいなと思ってます。で、そういう、まあ、カフェをポートフォリオを見ながらワイワイ、少人数で喋るのが1時間で、その後1時間はパネルディスカッションになるんですけれども、
はい、
その前に、カフェで喋、った内容でこんなとこ行きたいね、こんなことやりたいねっていうのをスペシャルゲストに提案してもらおうと思ってます、
はい、
で、ぜひ山崎さんのどんな人かを、佐藤さんの方からですね、お話しいただけたらなというふうに思うんですけど、
はい、じゃあ、犬さんから佐藤さんへバトンタッチでお願いいたします
、はい、あ、そうですね、いや、いや、なんかさっき私の後輩だなんて紹介して、ね、こんな有名人に、ね、なんか失礼じゃないなんて思いますけど、なんていうんですかね、同じ私たちのやってる街づくりの、まあ、本当に同じなんていうんですかね、同志というかですね、同じ志を持った、人だなと思ってまして、前に僕が働いていた会社もですね、設計会社だったんですけども、はい、住民参加とかですね、
はい、
住民とかそのクライアントとかですね、その人の気持ちを大切しながらやっぱり物を作っていこうというようなスタンスの会社だったんですね。ですので、まあ、そこに入ってきた、まあ、僕が辞める直前に彼が入ってきたんですけども、なのでやっぱりこう問題意識がすごく似ていて、で、僕が辞めた後ちらちらと何どんな仕事をしてるのかなというのをもう覗いていても、ああ、やっぱりいいなと、丁寧に仕事をしてるなという、
はい、ね、手元資料でちょっとリスナーの皆さんのために補足で情報を入れますね。山崎亮さん、スタジオ L の代表、京都造形芸術大学の教授と言っても若い方ですよね。
そうですね。
ね、地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに関わる、まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、建築やランドスケープのデザイン、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い。著書にコミュニティデザイン、学芸出版社館、これ京都の会社です。一部本当にその有名な方のようでありますし、私もこの本一冊読んでおりますけども、 なんかね、あの日本を地域から何とかしたいなって思って地道に活動されてる若い方です。すいません、じゃあ佐藤さん邪魔しました。
あ、いいですよ。あのですんで、いや、あの話を持っていくときも多分彼はこの百人会の取り組みに多分興味を持ってもらえるだろうなと、まあ、僕も思ってましたんで。
ですよね。
あの、で、まあ、話も持っていきやすかったんですけど、まあ、あのただあの今回のプログラムですね、こう2時間半あって、
うん、
やっぱメインはやっぱり前半のこうなんて言いますか、こうみんなでやっぱりワイワイ喋る、そこがメインだと思ってる。
あの6人のちっちゃいテーブルでね。
そうですね。でそこでやっぱりやっぱりのこう楽しく話し合う。でその後のこのパネルディスカッションに関しては、気楽な感じで、であの聞いていただければというだと思うんですよね。あの、はい、やっぱり2時間半ずっと参加するのはしんどい人もいらっしゃるでしょうから、はい、あのどっぷり参加した人は初めからと、はい、で気楽に参加したい人はその後半のパネルディスカッション聞きにだけにも来れるという、はい、まあ、そういう感じで組み立てる、
はい、できたらこの6人テーブルが何個 ?20 個 ?15 個、
ね、当初20個
ね、それぐらいね、
できるといいですね。
ね、もう場所は確保してますからね、はい、
新風館の中庭ですもんね。
そうですね。
で、あのレスナーの皆さん、あのさらっと言っちゃってますけど実はすごいんですよ。1時間ぐらいでその数十名、100名プラスマイナス20ぐらいの人たちが小グループに分かれて話し合った内容がこの間でキューってうまく抽出してまとめてゲストのパネラーの人たちに届けられるという、普通こんなん考えられへんですよね。
そうですね、
ものすごい技じゃないですかこれは。
それを受けてあの話の展開をしてもらおうと思いますんで、
はい、
全く台本なしですからね、
はい、だからそれがね、
まあ、それは100人以外で今までね、こう毎月毎月やってきて、
はい、
こういうスタイルの会はずっとやってきたからなんかできるかなと、
いや、
感じがします。
初めてこの番組聞かれたりあのしてる方には魔法ちゃうかと思われると思うんですけども、でもできるんですよね。不思議です。
多分できる
でしょうね。あのそういう不思議空間が10月の23日に新風館16時35分から、18時55分までかメインディッシュとして登場します。ぜひご期待ください。それであのもう一個だけおすすめ企画を今度僕の方が言っておきたいんですけど、同じ10月23日日曜日のこのポートフォリオカフェは中庭と言いますか、リキューホールでなされるんですが、これが16時30分から19時ですかね。私のおすすめの方は、3階のリキューホールの屋上のテラス付近で行われます。夏はビアガーデンやってるとこです。あそこで、あの、街の縁側ってご存知ですか？パオの制作体験と街の縁側体験してみませんかと題して、まあミニ企画ですけども行われます。この番組のレスナーのヘビーレスナーの方でしたら街の縁側って私こだわって何回か特集しておりますので覚えてられるかもしれませんが、街の縁側地域の居場所っていうものの必要性がずっと求められてきて、 お気に入りの縁側があるといいですね。自分のお家を開放したり縁側を開放したりしたりとか、ここ京都でもたくさんおられます。それを当日は、モンゴルから運んできましたパオ、ゲル、ユルト、いろんな呼び方があるようですけれども、遊牧民が使われるパオ、ゲル、ユルトのミニ版といっても8畳ぐらいの大きさがあるんです。これをみんなで一緒に建築ワークショップやりませんか、協力して作り上げて、でその中に絨毯引いて車座になってお茶、お菓子、それから震災の時の避難所の炊き出しメニューとしてこんなんどうですかっていう雑炊の試食なんかをつけて、縁側だとか地域の居場所についてお話をまったりとしませんかっていうのが、11時半から13時までがパオ制作ワークショップ、その後のまったり街の縁側体験が17時30分まであります。 こんなのがおすすめ企画の第2弾であります。はい、さて残り時間が少なくなってきましたけども、ゲストのお三方じゃないお二人ですね、一緒にまとめに入っていきたいと思います。なんかちょっと時間少なくて申し訳ありません。お二方言い残したこと、これ言わないと寝られへんというキーワードがございましたら、ぜひぜひ
時間をもう一回
お願いします。
いいですかね、はい、10月23日の新風館なんですけど、4時半から、全体は7時までなんですが、最初に、小定人数で、話し合うのが4時半から5時半、
はい、
そして、5時半から5時35分でまとめて提案いただいて、
はい、
5時35分から6時でスペシャルゲスト登場いただいて、まあ、紹介しますので門川市長も来ていただきますので、門川市長、山崎亮さん、そして、横浜宇都宮の百人委員会を実践されている方とパネルディスカッションを行わさせていただきます。
市長もお越しになるんです
か。はい、
はい、ちなみに、コーディネーターは乾さんです。
そうですね、あともう一人宇月さんっていう美人な、
はい、
百人委員会の女性、
はい、
委員のさん一緒にやります、はい。
そしてこのどっぷりと初めから討論にフルで参加したいよっていう人は、申し訳なく申し込んでねと。
あ、そうですね、
言わなきゃいけないです ね、 ですね。
事前にちょっとテーブルをどれから準備するかとか考えないといけないので、
はい、
ぜひとも申し込みいただきたいと思っています。
はい、申し込みの方法は、
メールアドレスが、
はい、
info@kyoto-machiza.jp なんで、kyoto-machiza.jp です。で、なかなか覚えられにくいので、百人委員会、京都百人委員会と検索していただいたら出ると思いますんで、そこから申し込んでいただけたらというふうに思います。
はい。そろそろ時間になりました。ま、最終のまとめですね。さっきもちょっと不思議空間という言葉を使ってしまいましたけれども、おそらくうまくいけば、そういう不思議な味のする鍋料理がご賞味いただけると私は予想しています。で、ぜひリスナーの皆さん、他に30数個の企画が同時にこの日10月23日新風館には11時ぐらいから20時までキャンドルナイトまで行われますので、ぜひホームページ京都市未来まちづくり百人会のホームページ等でご検索いただきましたら助かります。 Facebook なんかでもページが作られております。百人会に集う人たちっていうのは、まあ、変わった暇人という見方もあるかもしれませんけども、本当に京都が好きで、なんとか自分の時間と汗で、この街をなんとかしたいという人たちの集まりであります。そういう人たちが寄ってたかって企画した企画、京都未来祭り2011、ご期待ください。さあ、本当に終わりです。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。乾さん、佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさん来られるといいですね。
ぜひ
お越しください。
はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。